おはようございます。
おはようございます。
このようにクリスマスの礼拝をご一緒に捧げることができることを感謝いたします。また普段、なかなか礼拝に来られていない方も一緒に礼拝できることを本当に感謝しております。今日は礼拝の後は持ち寄りの食事をみんなで食べて、ちょっとした出し物もあるそうですが、ぜひ時間のある方はお残りいただいて、ゆったりと、クリスマスを共にお祝いしたいと思います。また今年は日程の関係で、クリスマスイブがもう明日になっています。毎年夜7時から8時ごろまで、暗い中でろうそくをつけてのイブ礼拝もしております。連日になりますけれども、ぜひお越しいただければと思っております。それでは一言お祈りしましょう。天のお父様、今朝も私たちをこの世に集めてくださってありがとうございます。神様が出会わせてくださる出会いに、偶然はありません。今日私たちがこの世に共に集まってクリスマスの礼拝を捧げることができるのもあなたの導きであり恵みであると信じます。どうぞお一人お一人が今日神様の御言葉、クリスマスの聖書の言葉を聞き心に留めることができるようにどうか助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
改めておはようございます。
おはようございます。
クリスマスの、いよいよ今日明日、あさってまで続くんですけれども、昨日は林田の方で子どものクリスマスをお祝いすることができました。先週はこちらでも子どもさんたちがですね、20人ぐらい来て一緒に賑やかなクリスマスをお祝いすることができました。今朝はルカの福音書からイエス・キリストの誕生について一番有名なこのエピソードから、お話をしたいと思います。先ほどは2章の8節から読んでいただきましたが、その前のところも、少しお話ししておきたいと思います。イエス様、歴史上はイエス・キリストと呼ばれる方ですけれども、その親となったのがガリラヤのナザレに住む、貧しいとは書いていませんが、普通職業的にもですね、裕福とは言えない大工をしていたヨセフという人と、マリアでした。マリアは前の聖書の訳では、ここでもですね、いいなずけと書いていますけれども、ほとんど結婚はしていましたけれども、当時の制度としてまだ同居していなかったという、そういう状況にあったわけです。神様が用いられたのはそうやって貧しいけれども神様を恐れる敬虔な人たち、そして神様が語られたことは必ず実現すると素直に信じる人たちだったわけです。でいよいよイエス・キリストの誕生の日がやってきたんですけれども、ここでまた一つ不思議な神様の導きがありました。ヨセフとマリアはガリラヤのナザレという町で住んでいました。しかしイエス様が生まれたのは皆さんご存知のようにベツレヘムという、ダビデ王のルーツとなっている町です。この間には百数十キロ離れています。どうしてナザレに住んでいたヨセフとマリアがベツレヘムへ行くことになったのか、そしてそこでイエス・キリストは生まれたのか、その事情について、いきさつについてルカの福音書は記しているわけです。2章の1節2節をご覧いただきたいと思いますが、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていったと書いています。これはローマ皇帝アウグストゥスから出た まあ、住民登録の命令でした。まあ、これは税金を確実に集めるための登録だったと言われていますけれども、歴史を支配される神様の不思議な導きによって、ヨセフとマリアはベツレヘムの町へ行かなければならなくなったということです。不思議な導きによってイエス様はベツレヘムの町で生まれることになりました。家畜の餌を受けて入れておく貝場桶でイエス様は、生まれたばかりのイエス様が寝かされたと書いています。宿屋には、彼らのいる場所がなかったからであると7節に書いています。おそらく、当時の宿といいましても、今でいう民泊、ちょうど最近民泊という言葉が流行っているというか、あと使われていますけれども、いわゆるホテルがあったわけではないんですね。当時の人々はおそらく自分の家に、まあ、旅人たちを泊めていたと思われます。しかし住民登録のために旅人がたくさん来ていましたので、ベツレヘムの町でヨセフと、そして身重のマリアを受け入れてくれる家がなかったというんですね。これも事実ですけれども、救い主を迎える私たち人間の心の在り方を象徴的に伝えている出来事ではないかと思います。この二人がどういう人たちなのか、まあ、分からないとしてもですね、もう今にも生まれそうなお腹をしている女性を見たら誰か止めてくれるんじゃないかと思うんですけれども、それさえなかったというんですね。ましてや今生まれようとしている子供が、赤ちゃんが誰であるか分かっていたならば、救い主メシアであるということが分かっていたならば、もう我先とどうぞお泊まりください、どうぞお泊まりくださいと言ったのではないかと思います。しかし誰もそのことを知る人はいませんでした。こうやってイエス様は、まあ、貝場桶に追いやられるようにして、そこでお生まれになったわけです。最初の、まさにこれが最初のクリスマスですけれども、イエス・キリストの誕生はほとんど誰に知られることもなく、ベツレヘムの町の片隅で起こったわけです。そのことを聖書は伝えています。さて2番目の点ですが、誰も注目をしなかったこの救い主イエス様の誕生を最初に知らされたのが誰であったかを聖書は伝えています。それが8節から書いている羊飼いたちでした。実はベツレヘムの町の中にいた人たちではありません。突然場面が変わって、野宿をしながら羊の群れの4番をしている羊飼いたちが登場します。私ももう今年はもう何回も行っていますけれども、1月に、ベツレヘムの町に行くことができたんですけれども、もう時間がなくてですね、もうまあ、イエス様が生まれたと言われている場所に立っている、聖誕教会というところには行きましたけれども、それとは別に羊飼いの野という場所があって、それは町の中心部から数キロ離れているところにあるんですけれども、そこに行くことはできませんでした。羊飼いたちが羊を飼っていたのは町の中心部から数キロ離れた、本当にもう町の中ではないところだったんですね。まあ、当時の羊飼いという人たちは、これもまた貧しく社会から排除されているような人たちだったと言われます。宗教指導者たちからは罪人とみなされていました。まあ、定住していない彼らは、まあ、いわゆるユダヤ人の義務を果たすことはなかったわけですね。まあ、税金と言いますか、献金をちゃんと納めるとか、安息日に礼拝をするとか、そういうことは彼らはまず守ることはなかったと思います。そういう人たちを罪人と呼んで差別していたわけです。マリアとヨセフに居場所がなかったように、羊飼いたちも町の中に居場所がなかったということです。ですからいつものように町の外で野宿をしながら、 羊を飼って生活していたわけですけれども、今でもですね、イスラエルのあちこちに仮小屋のような家を建てて家畜を飼っている人たちがいます、まあ、ベドビンと呼ばれていますけれども、そういう人たちが今でもいるんですね。まあ、最も今は仮小屋のようであってもちゃんと電気が通ってたりインターネットが通ってたりはするそうで、まあ、随分時代は変わったなと思いますけれども、そのような人たちにがいたわけです。みんな寝静まった夜、泥棒や野獣から羊を守るために夜通し晩をしている。それが羊飼いたちですけれども、いつもと変わらず暗い寂しい野原で静かに羊の晩をしていたはずです。ひょっとしたら住民登録の人で賑わっているベツレヘムの町の明かりが遠くに見えたのかもしれません。しかしすると旧説ですね、突然主の使いが彼らのところにやってきました。主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れたと書いています。主の栄光、まあ、神様の光、まあ、臨在という言葉を使いますけれども、神様がそこにおられるということはもうそこで、私たちが目で見ることのできないような光と栄光に包まれます。その時恐れを感じない人はいません。しかしそこで私たちが神様への恐れ、そして謙遜とへりくだりへと導かれていくわけです。神様の前に出る時、私たちは自分の罪が示され、到底自分が神様の清い神様の前に立つことはできないということに気づかされるはずです。ひどく恐れた羊飼いたちに向かって御使いは優しく語りかけました。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせますと語りかけました。天の御使いが知らせたのは良い知らせ、しかも大きな喜びだというんですね。そしてこの知らせは民全体に与えられるものだと言いました。救い主、救世主メシアを待ち望んでいたイスラエルユダヤのすべての人のためにと御使いは語りましたが、さらに御使いはあなた方のためにと言いました。つまりこの救い主はあなた方のために生まれました。あなた方羊飼いたち、あなた方のために、そして私たち一人一人のために、イエス様がお生まれになったのは私たち一人一人のためであったということを御使いは伝えています。続けてこのように言いました。今日ダビデの町でというんですね。あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。お生まれになったイエス様のことを、まあ、3つの言葉で言い表しています。この方は救い主です、そして主です、そしてキリストです。この3つの言葉が同時に現れる場所は意外にもここだけのようです。救い主と聞いて当時の人々がイメージするのは救世主、英雄、支配者のことです。確かにイエス様は救い主、救世主、メシアでした。しかしイエス様は敵対する人々を打ち破るそのような救い主ではなく、私たちを本当に苦しめている罪の縄目、そして死の絶望からの救い主でした。主という日本語で書いているこの言葉を普通神様に対してだけ言われる言葉です。この方は確かに神の御子であった、神ご自身であったということです。そしてキリスト、当時の人々の言い方ではメシアですけれども、もともとの意味は特別な使命のために選ばれる人、そのために油を注がれた人という意味ですが、ダビデ王の王権を継ぐ人という意味にもなりました。旧約聖書の時代からダビデ王の子孫として生まれる新しい王のことをキリスト、 メシアと呼びます。このすべての、まあ、言ってみれば、立場を兼ね備えたその方が今晩生まれたのですよということを御使いたちは羊飼いたちに伝えたわけです。さて、次の点に入り、最後の点に入りたいと思いますが、すると御使いとともに多くの天の軍勢が現れて神を賛美しました。天の軍勢が歌った賛美の歌は、ラテン語ではグロリア・インエクシェルシス・デオという言葉で言われ、まあ、そのままの言葉でよく歌われたりもします。まあ、今日はちょっと歌わなかったんですけれども、グロリアというのは栄光ですね。インエクシェルシスというのは意図高きところに、でデオというのは神にです。つまり栄光が意図高きところに、神にあるようにという賛美の声です。救い主の誕生に気づいた人はほとんどいなかったとさっきお話ししました。ベツレヘムの町、ごった返しているはずのベツレヘムの町で人知れず救い主は生まれ、貝羽桶に寝かされていました。そしてこの後御使いから救い主の誕生を知らされた羊飼いたち、そしてその羊飼いたちから、まあ、聞いた人たち以外にこの救い主の誕生に気づく人はほとんどいませんでした。あまりにも寂しい地味な最初のクリスマスです。しかし物事には二面性があります。それは私たちの目に見えるところにおいてのことでした。天ではそうではなかったということを聖書は伝えているわけです。救い主の誕生、神様が私たち人間を救うために立てておられた救いのご計画がついに実現した。天の御使いたちはそのことを高らかに賛美して喜びを爆発させたわけです。羊飼いたちはこの天で鳴り響いていた賛美を目撃することを許されたのだということです。天には栄光が、まあ、天は神様の座しているところとして言われますけれども、もちろんそこには常に神様の栄光が現れているわけですけれども、この時天の軍勢が賛美したのは特にこの神様の救いの御業が完成したこと、そして神様の栄光が表されたことを高らかに賛美していました。私たちを救うために御子を世に送ってくださった神様の愛と憐れみ、恵みへの賛美と感謝がこの時天に湧き上がったというんですね。まあ、このことを見聞きすることが許されたこの羊飼いたちは本当になんと幸いだったんだろうなと思います。それだけではありません。地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、何もなかったかに見えた地の上に平和がと御使いたちは歌いました。イエス様がお参りになった時代はどんな時代だったでしょうか。世界史をかじった方はご存知かもしれません。ローマ皇帝アウグストゥスという人はローマ帝国の中でも最初に権力を完全に掌握した人です。そのおかげで国内では安定して戦争や争いが止んでいました。ほんの少し前にはクレオパトラの話で、よく知られるですね、出来事がありました。エジプトの王女クレオパトラとその恋人のアントニウスとこのアウグストゥスがですね、互いに、まあ、そのカエサルですね、カエサルが互いに争った、そういう時代がありました。しかしそれをが終わってその後を継いだアウグストゥスの時代にはもう戦争が止んで、まあ、ローマと平和と言われるような時代が訪れていました。しかしそれは軍の力、政治の力によってもたらされた安定です。イスラエル、ユダヤの人々の中にはそのローマ帝国の支配を良しとする人たちばかりではありませんでした。何とかしてこの支配から脱したい、自分たちの国や誇りを取り戻したいと考えている人たちがたくさんいました。つまり一見すると平和でしたけれども、一歩間違えば争いが起こるような不穏な雰囲気は消えないままだったわけです。その後も この地に平和が訪れることがあっただろうかと思います。十字軍の時代にはこの地でもう本当に殺戮が繰り返されました。で、今はどうでしょうか。ベツレヘムというのは実はパレスチナに属していて、エルサレムからわずか10キロほど南に行ったところにある町なんですけれども、町に入るには検問があります。私も行った時、運転手がアラブ人だったので、すんなり入れたんですけれども、ユダヤ人が運転しているバスは、止められるそうです。実際の距離以上に何か離れたような印象があります。とても地の上に平和があるとは思えないような状況があるわけです。しかしイエス様の誕生を予言した預言者イザヤはやがて生まれる救い主についてこう語りました。今週の御言葉というところに載せておきましたが、このように言っています。その名は不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。生まれた神の御子は平和の君なんだと伝えているんですね。しかしこの時、御子が生まれた時はどうだったでしょうか。世の中はそうだったとさっきお話ししましたが、御子を取り巻く環境も平和とは程遠いものでした。生まれたばかりの御子がヘロデ王に命を狙われ、ユダヤ人と共にエジプトへ逃げたということがマタイの福音書の方には書いています。平和の君がもたらしたものは一体何だったのでしょうか。平和とは程遠い争いが続く中でも、しかし聖書はやはりこのイエス様が平和の君であるということを伝えています。それは救い主イエス様の誕生が私たち人間と神様との間に平和をもたらしてくださったからです。罪の中にあり神様から離れている私たち人間と聖なる清い神様との間に和解が与えられ、回復が与えられた。それがイエス様がもたらしてくださった平和です。イエス様がお生まれくださったことの意味です。御心にかなう人々とは一体誰でしょうか。神様の戒めをちゃんと行う人、神様を恐れる正しい人という意味でしょうか。しかし私たちはいかに敬虔に生きようとしても、神様を敬おうとしても、正しい生き方をしようとしても、本当の意味で神様の御心に基準にかなうことはできません。誰もが神様の前には裁かれるべき人間です。しかしイエス様はそんな私たちを救うために来られました。御心にかなう人々、それは神の御子イエス様を救い主として受け入れる人、御子イエス様を送ってくださった神様の恵みを信じてへり下って良い知らせを受け入れる人々のことです。もし私たちがへり下って神様の前に出るとき、この良い知らせを受け入れるとき、この良い知らせは私たちのものとなり、神様との平和が与えられるわけです。私たちはどうでしょうか。私たちの周りには平和があるでしょうか。なかなか小さなことでも許せない私たちの心があります。なかなか小さなことであるのに、私たちは平和よりは私たちの周りには争いが起こっていたりします。しかし私たちが本当にこのイエス様の愛を、そして平和の君として受け入れるならば、私たちの中に、そして私たちの周りにも平和がもたらされていく。イエス様が言われたように平和を作り出すものとなっていけるのではないでしょうか。私自身がこのように毎週聖書のお話を皆さんの前で語っていて、普段私自身がどう生きているかが問われると本当に思っております。決してそんな 皆さんの前に堂々と出れるようなものではありませんけれども、しかしいつも思うんですね。本当にもう、許せないような気持ちがあったときも、やはり神様、イエス様を思い出します。神様がどれほど大きなものを許してくださったのか、私たちをどれほど限りなく受け入れてくださったのか、そのことを思い出すときにですね、一体私たちに許せない人はいるのだろうか、受け入れられない人はいるのだろうか、そのことに気づかされます。その時、私たちの周りにやがて平和がもたらされていくことを本当に願っていきたいと思うんですね。天に起こった喜びの叫びと賛美、それに対して地には平和、あまりにも静かさが際立っていました。しかし、もし私たちが救い主を受け入れるならば、私たちの中にはこの御使いたちと同じ賛美が、そして天における喜びの賛美が湧き上がるはずです。そして平和が訪れるはずです。お祈りしましょう。